さあ、行きますか。
はい。
はい、大丈夫です。
今、
ではでは皆様、
じゃあいいですか？はい。戻ります。
おはようございます。
あ、さとみさん、おはよう
はい。
ございます。
はい、おはようございます。で、みんな今、マイクオンにしててもオフにしてても大丈夫ですので、そこはご安心くださいませよ、というところですね。で、皆さん、これで、参加の、表明してくださった方全員揃った状態です。よかった。ありがとうございます。はい。じゃあ、まずはですね、拍手でね、スタートという形で。何の拍手かわかんないけど、はい、よろしくお願いします。ということで、お願いします。
ちょっと気持ち
は
も
い。
緩みますんでね。
そう。で、いきますよ。うん。で、前回の、マスタリーの1回目、2回目から、ちょうど1ヶ月が経ったっていうのが今日なのかなと思うんですね。で、まあ、マスタークラスとかを挟んで、今日になっているというところなんですけど、ぜひですね、一番最初にお伝えしたいのが、マスタークラスを行っていただくことでですね、体感覚っていうのを掴んでいただきやすくなっていくかなっていうのが、マスタークラスやってる意図だったりします。で、これどういうことなのかっていうと、言葉で人ってお伝えすると、抵抗していきやすいんですって。言葉で話しかけると、それが意識に上がりやすいから、反発しやすいっていう感覚なんですね。それはどういうことかっていうと、なんだろうな。例えばですよ。じゃ、ナンナさんに。ナンナさん、なんだ、集客するときに、こう、発信されていった方がいいと思うんですよ。で、もう普段、もちろんされてらっしゃると思うんだけれども、もっと発信増やした方がいいと思うから、まあ、ブログ記事も更新されてるけど、ノートとかもやったらどうですか？みたいな感じで、僕が今、提案しましたよ、というところなんですが、提案することがいい悪いではなくて、ちょっと待ってくださいね。誰かのマイクの音がピンポンパンポンって言ってるから、一旦、ちょっとね、ピンポンパンポンって言ってましたよって大丈夫です。と。で、今、お伝えしたかったのが、提案することはいい、悪いことではないんだけれども、言葉で言うことで、今、ナンナさん、いきなり僕がぶっ込んだじゃないですか。ノートも更新してみたらどうですかって。たときに、なんかどう感じました？
って でも、大月さんが言ってるからな、みたいな、
あ、そうなんだ。
なんかそういう、
マスタークラスで皆さんに行っていただく中で、なんだっけ、アドバイスはされなくて大丈夫ですよって話をしたと思うんですよ。で、アドバイスって大事な局面もあるんだけれども、信頼構築ができてたら、その時はそれで受け入れやすいんだけれども、いきなり言われちゃうと、うわーってなるわけですよね。で、人ってこの言語だと意識に上がりやすくて、聞いた瞬間に反発できちゃうっていうものなんですね。なので、マスタークラスをやっていただくことで、その体感覚でお伝えするっていう感覚を感じてほしい。で、ね、人に対して行っているんだけれども、これも結局自分に対して、その体、なんですかね、自分のこの感じているものを感じやすくしてほしいっていう意図もあるので、セルフコーチングするときにも自分の体の感覚を感じてあげてほしいなってところです。で、マスタークラス。のセッションの中だと、あれしなさい、これしなさいとか、アドバイスみたいなことはしなくて大丈夫ですよってお伝えしてますが、それをさっき、ナンナさんに僕がいきなり言ったようなのと同じで、人って命令だと動かない状態なので、普通に、100%味方です。あなたは無限の可能性を秘めてます。っていうマインドセット、まず2つ。この2つを持ってお伝えすると、相手の人の勝手に IQ が上がってしまうので、で、かつ、やりたいって思ったことが、そこで自分から出てくるから、あ、これやろう、あ、これやろうっていう風な感じになっていくっていう流れです。はい。ですね。で、あと、マスタークラスをやっていただく中で、目の前の、あなたは100%味方です。目の前のあなたは、無限の可能性を持ってます。で、やりたいことを100%でやりましょうとかっていうね、マインドセットを持ってお話ししていくと、あえて、うわ、何が起きたらいいんですかとか、どうなりたいんですかとか、いいですねみたいな感じで、お話しする側も、お話ししやすくなるわけですよね。 A さん、B さんがいて、A さんが、これこれこうなんですって、相談、質、なんて、相談者さん、聞く人、こうなんですって聞いたときに、こっちの人っていうのは、100%味方でいると、わあ、いいですよね、それ。わあ、そうなるには何が起きたらいいんですかみたいな、勝手にそういう姿勢が出てきちゃうよというところですと。で、なので、お伝えしたかったのが、マスタークラスをしていただくことで、体感覚を感じていただくっていうのが、マスタークラスの意図ですと。と、あと、さっき、ナンナさんに、やったらどうですかっていう提案をしてみたっていうのは、これ、あえてやったんだけれども、そうすると、言語だと意識に上がるから抵抗が起きるよ。で、人って自分の中で、わ、そっか、それやればいいのかなとか、それやりたいなっていう、自分の中の言葉が出てくるじゃないですか。なんとなく人と話してるときは、なるほど、口に言わないでね、あ、なるほどって思ってるってやつ。これをセルフトークとかって言ったり、あと内省言語とかっていうふうに言います。あと内部表現とか、人それぞれね、言い方が違うんだけど、大体同じ意味合いだと思われます。セルフトーク、内省言語、内部表現。っていう言葉、あ、それやった方がいいのかも、みたいな風に、自分の中から出てきた言葉だと、人はおのずとそれをやれるようになっていく。なので、相手の人からそれをやりたいなっていう状態になるっていうのが大事なので、命令関係の話はしなくて大丈夫ですよっていうことでした。で、人って、その言葉だけじゃなくって、結局押したら、押し返すっていう作用が生まれるっていうものなので、自分のこと、心の中から自発的にこう出てくる言葉が大事なんだっていうところをお伝えしたかったですっていうのが一番最初のまず話でした。で、マスタークラス、もう1ヶ月の間に、何回かご参加いただいたことがあるかなと思うんですけれども、マスタークラスだったり、前回の1ヶ月前の講義だったり、から、まあ、1ヶ月経ちましたが、どんな変化があったかなとか、っていうようなことをですね、みんなでシェアしていただければと思うんですと。なので、ブレイクアウトルームに入っていただきまして、お一人1分ずつぐらいで、どんな変化があったよとか、マスタークラスやったらこんなことがあったよとか、やったら、最初はちょっとドキドキだったけど、楽しかったみたいな、そんなシェアをね、していただけたらな、なんて思いますと。で、今、
10名ですか？
10名様いらしてくださっているので、4名、3名、3名でブレイクアウトルーム作っていただいて大丈夫ですか？
3つですね、お部屋
3
が。
つです。
6分でいいですか？
そうですね。
1 人1分の
1人1分ずつの合計6分したら戻ってくるよって感じにしましょう。
ちょっと多めにしての6分ですね。
1ヶ月ぶりに会うかもしれない。1ヶ月ぶりってことはそうそうないかな。久しぶりにお会いする方もいらっしゃるかもしれないので、楽しく。このお話聞くときも100%の味方です。あなたは無限の可能性を持ってますっていうね。その、マインドセットでお話聞いていただければと思いますよ。
準備できてます。
そしたら、ナンナさん、
すいません。
どうぞ、待ってますよ。
大月さんが入ってしまっています。ちょっといろいろ。
大丈夫です。ブレイクアウトルーム後ろで作ってるときにわたわたしちゃう気持ちはちょっとね、存じ上げておりますの。
ポス
ちな
ト
み
を
に
入れ
昨
ない
日
で
が、
すね。
大丈夫になったら
でき
丸とかで
ます。
教えて。あ、大丈夫？OK です。じゃあ、
では。
さっきもお伝えしましたが、マスタークラスを行ったことだとか、まあ、前回から今回までの変化をシェア。1人1分。で、合計6分。で、みんなでお話しいただければと思いますよ。よろしくお願いします。
では、いらっしゃいませ。
お帰りなさいませ。お帰りなさいませよ。お話できました？よかった、よかった。そしたら、ですね、 マスタークラスを行っていただいたシェアをしていただきたいとも思うんですが、ちょっとナンナさん、その裏で、今、マスタークラスで行っていただいているのが、ワークの4に当たるわけですね。で、ワークの4っていうのが、ですね、何ページだ？13ページか。うん。これをみんなでマスタークラスで行っていただいてますよ。はい。ワークの14っていうのは、ちょっと読み上げるだけ読み上げちゃうけど、ですね、100%味方、あなたはすごい人だっていうマインドを持って、はい、相手のお話を伺いますよと。で、その100%味方、あなたはすごい人だっていうのを、身振り、非言語だとか言葉を使って表現しながら、相手のお話を聞いて、で、お話を聞いた中で軽い勇気づけをしていこうっていうのがワークになりますと。で、A さんが B さんに、私こういうような、まあ一応悩みがあるのよねって話をね、A さんが B さんにして、B さんはそうなんだ、そうかそうかと。ね、あなた100%、あ、私は100%味方ですよ、あなたはすごい。無限の可能性を占めてますか、何言ってるんですかみたいな。っていう感じで聞いて、で、そうなんで、でも大丈夫ですよ、ね。A さんだったらできますよ。なぜならね。って、そんな理由はそんなに詳しくなくていいので。だから私はこれだから A さんはできると思うんです。みたいな感じでお話をされるとですね、はい、A さんとしても、あ、なんかできるかもって感じになるよっていうのが、はい、マスタークラス今行っていただいているセッションですと。で、次はですね、2人1組になっていただいて、同じようにワークの4を行っていただきたいなと思ってますと。いつもマスタークラスで行っていただいている感じでですね、はい、お話を伺っていただけたらと思います。で、今、ナーナさんに、ブレイクアウトルーム作っていただいていると思いますが、大丈夫ですか？
はい。
うん。
こう、二人ずつの、こう、お部屋で、5
5
分
分
と
ず
1
つ、
分フィードバックの2回で、合計14分で、
そうですね。
多めの分。
はい。で、今からですね、2人1組になっていただいて、今、マスタークラスで行っているような、相談者さん、お話聞く人、この A さん、B さんですね、になっていただいて、はい、ワークをしていただきますと。で、5分間、A さんは、B さんにこういう悩みがあるの。っていうふうにお話をして、B さんはそれを聞きながら、何かこう、お伝え、なんつ、これやったらいいんじゃない、これやった方がいいんじゃないのとかっていうことはなくて、あ、そうなんですね、そうなんですね、と。で、あ、大丈夫だと思いますよ、A さんだったらもうできますよ、みたいな感じでお話を聞いてあげるということをしていただきたい。これを5分間。で、終わったら1分間、相談してた A さんが、お話を聞いた、まあ、コーチ役のね、B さんに、こんな感じでしたよ。私、聞いてもらって、こんな気持ち楽になったとかっていうフィードバックをしてもらう。で、これが終わったら、役割チェンジをするよってことですと。で、マスタークラスも参加いただける、そのお時間によってなかなか参加できなかったりなんてこともあるかと思うので、もしやり方が、わかりづらいよなんてことがあったときは、お互いですね、協力して、先に私が聞く役で行きますとか、私が先に相談させてくださいみたいな感じで、何ですか、相手の方に、委ねられたらいいなと思いますので、そこら辺はですね、はい、助け合いながら行っていただければと思います。はい。で、ブレイクアウトルームできました、ナンナさん。はい。なので、いつもマスタークラスで行っていただいている勇気づけのワークを今から行っていただきますということですが、何か今分かりづらいことあった。大丈夫ですか？行ってきて大丈夫かな？大丈夫？丸、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、行ってらっしゃいませ。じゃあ、また14分後にお会いしましょうですね。よろしくお願いします。お帰りなさいよ。お帰りなさいよ、みんな。拍手で、拍手で。
ニコ
も
ニコ。
う、ニコニコ。ニコニコ感があってよかった。もう、ですね、ブレイクアウトルームからみんな戻ってくると、大体ニコニコされてらっしゃる。そう、だからね、みんなニコニコしててねって、ちょっと若干思うっていうね、ところもあったりします。はい。 みんなで今、ワークのその4を行っていただいたかなと思いますと。で、一番最初に、1ヶ月前から今日までのこと、そしてマスタークラスを行ってきたよっていうこと、あと今ワークを行っていただいたってことで、まあ、感じたこととか、シェアいただけることがあったら、シェアしていただきたいなと思うんですが、何か、まあ、どこでも大丈夫です。1ヶ月の変化、マスタークラスに行ったこと、今日、今のワーク、どれでもいいのでシェアできる方いますか？お、いいですね。どなたか、サッチョさんありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。マスタークラスのことなんですけど、私、フィードバックを送りできてないんですけど、5月の5日に、宮古さんと一緒ご一緒させていただいたときに、絶対そのときに、すごいいい気づきをくださったから、フィードバックをしたいと思ってたのに、まだまだしてしまって、お送りできなかった。なので、この場で、この場をお借りして伝えさせていただければなと思って、はい。私、本当に環境の変化に5月、4月、5月、まあ、なんなら 3月ずっと始まってた環境の変化について、すごい後ろ向きなことしかも自分の中では何も生み出せなかったんですけど、にゃこさんとご一緒させていただいたときに、環境の変化、娘と、あと一緒に働く職場の方の環境の、そっちの人の方が絶対、環境変わるっていう、その数値としては大きいから、大変なのはその方と娘なのに、なんかサポート側の私がすごくついていけない大きな環境の変化だっていうの目に飲まれてて、それがこうビジネスにまでも影響してるんですっていう、で、ちょっと落ち込んでるんですっていうお話をさせてもらったんですけど、そしたら横さんが、主役じゃないっていうことは全然なくて、こう選手も、例えばスポーツ選手も選手がいたら監督さんがいて、佐藤さんはきっとその今監督のポジションでやられてるんだと思うんですよ。選手が結果出すためには監督のこの力すごく大きいと思うんですよっていうことをおっしゃっていただいたのがもう本当に心救われて、ああ、そうなんだ。なんかそんなに自分のこと責めなくても否定しなくてもいいんだっていうのがあって、すごいもう本当に心を救われたので、もうそんなことがありましたって皆さんにシェアさせていただきたくて、はい、ものをお借りしてありがとうございました。お子さんありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上です。
はい。サッチョさんにまず拍手でありがとうございます。よかった。そうやって、まず今シェアしていただけたことも嬉しいですし、もうマスタークラスでお話しいただいたことで、サッチョさんの気持ち軽くなって前進しやすくなったというところを聞きできたことも嬉しいし、ヤコさんの回答の事例を教えていただいたことも嬉しいしということで、いいと思います。はい。なので、本当、アドバイスをしなくても、こんなに、なんていうんですか、これをやった方がいい、あれをやった方がいいっていいんですね。言わなくても人って自分で気づくんだな、ということを、はい、感じていただいてるんじゃないかと思います。というところです。はい、ありがとうございます。そしたら、どなたかもう一人ぐらい、何かシェアできることありません？おー、さゆりさん。
ゆりさんと一緒にやらせてもらったんですけど、私、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、小さい頃から商売をしてたから、親に人を信用しちゃいけない、騙されちゃいけないって教えられてきてるので、なんかここで100%人を信じるっていうのが、なんかなかなかできないというか、できてないんじゃないかと自分はこう思っていて、そのことをお話ししたんですけど、次にゆりさんの、お話を聞いてて、ああ、それって私、自分のことを 100% 信じてないからだっていう気づきをいただいて、なんか、はいはい、親がどうのこうのじゃなくて、やっぱりこう、自分が自分を 100% 信じてないからなんだなっていうのが分かって、とても、はい、いい、あれを接触させていただきました。ありがとうございました。
さゆりさんに拍手でありがとうございます。うわー、ありがとうございます、さゆりさん。僕も今鳥肌立ちましたね。めっちゃすげえ。ですね。本当ありがとうございます。 皆さん、ね、お二人シェアいただいたので、今の時点では、ここから先進みますが、すごい威力だというのを今、僕自身も体感しておりますと。で、マスタークラス時間が合わないとか、いろんな理由もあったりすると思うんですけれども、参加できるときにご参加いただければと思うので、ここはね、それも含めて100%味方なので安心してくださいよと、というところです。かな。で、あと、また来月僕が今度はグルコンを担当させていただくかなと思うんですけれども、グルコンの時に、例えばなんかご相談があったら言ってくださいね。そうそう。ですと。です。ですね。ちょっとですですが多くました。あと、グルコンに関しては、そう、ビジネス寄りのこととかも、僕とナンナさんで、よろしかったら回答させていただきますので、お気軽にお声かけください。っていうところで、まずございますよ。じゃあ、スピード学習していきましょう。で、何のスピード学習かっていうと、はい、前回の1回目、2回目の講義させていただいた内容をですね、みんなともう一回振り返るよってことをしましょう。はい。じゃあ、これ。ちょっとだけお待ちくださいね。はい、戻ってきました。今、画面共有で、ガイドブックの01ですね、をシェアさせていただいているかと思いますが、ナナさん見えてますか？
はい、見え
見え
てて ます。
ます。はい、じゃあ行こう。すいません。今僕の画面上で、ズームの、あ、来た。よし、OK です。ナンナさんの顔しか見えなくて、ちょっとお聞きしてしまいました。行きましょう、行きましょう。では、スピード学習していきますよ、と。はい。で、アートシフトコーチングっていうのは、このスピリチュアル領域、コーチング、戦略コンサルが、合わさった、統合技ですということですね。で、なんて言うんでしょうか。スピリチュアル領域っていうのはその5次元感覚みたいな感覚。で、コーチングっていうのは自分のこの行動しやすくなるよっていう。で、戦略コンサルっていうのは、まだ具体的な詳しいところっていうのがそこまで出てないかとは思うんですけれども、なんだ、ワークの、エイトバランスか。エイトバランスのワークの後半とかっていうのが戦略コンサルに近づいてってる状態でありますと。未来のワクワクした状態から、じゃあ現実にするにはどうやって落とし込んでいくんだろうかみたいな感じですね。で、戦略コンサルは戦略コンサルだけのパートがありますので、そちらでお話しさせていただければと思うのと、なんでコンサルが一番最後なのかっていう、ちゃんと明確な意図があるので、お待ちいただければと思いますと。はい。まずは、やりたいなっていう感覚を掴んでいただいて、で、未来から流れてくるねっていう、はい。それを体感していただくことで、あ、これもやりたい、あれもやりたいってまずなっていただけるんじゃないかなと思っています。はい。で、この1ページ目でお伝えしたのは、学びを活かせない人の特徴ということで、で、これは書いてる通りですけども、知ってる、分かってる、やってるっていうことを、思った瞬間にシャットダウンしてしまいます。で、これは脳が、省エネで動いてるから、はい、知ってることっていうのは、もうここから先俺知ってるからさ、もう脳みそのエネルギー使わないでいいんだよねって言って、もう聞かなくていいやって、はい、潜在意識が閉じちゃう感じですね。で、オーリング。っていう、これ今一人オーリングですけど、オーリングっていうのをやっていただいて、できるよりもやりたいの方が、はい、力が入ったっていうことを体感していただいた回があったかと思います。なので、人ってできてるよっていうものに対しては、威力が湧かないっていうのがあるので、この知ってる、分かってる、やってるっていうのは、エネルギーが湧きづらいんだっていうことにつながっていきます。はい。ですね、ここ。で、今この、僕ら行ってるマスタリー、アートシフトのコーチングでお伝えしていることっていうのも、自分でね、今まで学んできた中で知っているものっていうのもあるのかもしれないんだけれども、それを知ってるよってなっちゃうと、吸収率が本当に、激減してしまいますので、そこら辺はですね、このワークで行っていただきましたが、自我を緩めて、はい。自分は学習するときにどう考えてるのかなっていうことをこう振り返っていただくだけでもですね、自分のことを客観視できるようになって、あ、そうかそうか、こういうふうに思ってるから学ぶときに、受け入れづらかったんだなみたいなことを知っていただくだけで、はい、吸収していただきやすくなっていただくっていうのがこのワーク1でした。ですね。はい。 で、まあ、コーチング、みんなセルフコーチングできるようにということでお伝えしてますが、コーチング自体は何かって言ったら、ゴールとセルフイメージの次元上昇をするよって。で、コーチ側、コーチをさせていただくっていう、その、なんだ、役割のコーチをやるんだとしたらば、ゴールとセルフイメージを自律上昇していただく、サポートするっていうのがコーチの役割になってきます。で、セルフコーチングするときも、自分のゴールとセルフイメージが上がってってるかなっていうのをイメージしていただくと、この後出てくるニューロロジカルレベルっていう図を見ていただくとですね、はい、理解いただけるんですけれども、うん、それらが上がると、下の階層も連動して上がっていくっていう感じです。はい。で、ゴールって何っていうと、人生の目的、生きる意味だとか、あと生きてるうちに達成したいよとか、心の底からやりたくてしょうがないとか、達成しないと死んでも死にきれないなって思うものっていうのをゴール。そしてセルフイメージっていうのは、自分は自分をどんな人だと評価してるかってことですね。はい。他の人が私はこういう人だと思われてるんだろうなっていうのはセルフイメージじゃなくていいですよ。はい。で、そこで未来のゴールとセルフイメージを書き出していただくってワークをしましたと。で、全部、未来側から見てどうなってればいいのかなっていうふうな発想していただくのが大事になっていきます。で、これがニューロロジカルレベルですね。NLP っていうその手法、体系を作られた、すごいもう、僕らが、なんですか、一生かけても読み切れないぐらいの書物をすぐに読んでしまうような先生たちが作ったっていう人間の意識の階層と呼ばれています。で、ニューロロジカルレベルでお伝えしたのが、こっちの次の図の方が分かりがいいので、こっちに飛んだんですけれども、はい。この下から環境、行動、能力、戦略、信念、価値観、セルフイメージ、ゴールという段階で、このピラミッドがあると。で、下から上に上がっていこうと思うと、どうしても、なんですか、エネルギーがかかってしまうんですね。でも、上側から、ゴール側から考えていくと、あ、これやりたい、これやりたい、これやりたいって視野が開けるっていう感覚になっていく。うん。で、ここら辺は、きっと、未来はどうなんですかとか、あ、それいいですよね。そうなるにはどうしたらいいですかね。何がやりたいですかみたいな。はい。マスタークラスとかで質問を相手の人にしてもらう。ことによって、ね、コーチ役、聞き手役の人にそういう質問してもらうと、あ、それもできるかも、これもできるかも、みたいなひらめきが出てくるっていうような感覚を体感していただいたんじゃないかと思うんですけど、その瞬間っていうのが、ひらめきがアップしてる。IQ が上がってる、みたいな状態です。で、これが、この上の方向から考えていくと、IQ が上がる。ひらめきが出やすくなるって言われてる、感覚なので、はい。感じていただければと思います。ですね。はい。で、ニューロロジカルレベルの書き換えの枠っていうのは、はい。で、それぞれ、自分は今どう思ってるのかなっていうのを見直して、で、未来側からどう見ていこうかなっていうふうにしていこうという内容の枠でした。はい。で、時間の流れについてもお伝えしましたというところですね。まあ、一般的に 日本に生きてると、時間の流れは未来から、現在を経て未来に、過去から、間違えた、過去から 現在を経て未来に行くっていうのが日本の考え方。今のね、現代日本の考え方だったりするけれども、はい。本来は、未来から現在、過去に流れてるんだって考え方を持っていいんだよってことです。で、あともう一個。前にも、の時の講義にもお伝えしてるかもしれないんですが、ナンナさんも過去にシェアしてくださっていたんですが、基本的に日本って江戸時代ぐらいまでは、日本人は時間の流れが未来から過去に流れてる感覚の方が強かったようだっていうふうに、はい、書物とかでは言われてます。それは何かって言ったら、日本の和時計っていうのがあって、西洋から入ってきた時計っていうのは針が動いて、その文字盤、数字の盤がこう固定されて針が動いてっていう感じで、時間が、メインというか、過去から未来に行くっていうような見せ方をしてる。だけれど、日本の和時計っていうのは、針があって、もうその数字の盤が動くっていう。私は今ここにいて未来がやってくるよ、みたいな感じね。っていうような時計を使ってました。で、時間の流れが過去から、 未来に向かっていくっていうふうに表現した方が、都合のいい人たちが、ちょっと言葉的には得意じゃない、支配層にいるっていうのがあって、時間の流れを過去、現在、未来にしてた方が、はい、都合がいい人たちがいるから、この時間の概念が、流行ってるというか、一般スタンダードになったんだっていうふうな考え方がありませんと。これどういうことかっていうと、奴隷の家、奴隷も好きじゃないんだけど、奴隷の家に生まれたら、ね、親が奴隷なんだから私も奴隷だよね。過去はこうなんだから、私もこうでしょ。ね、私の子供もじゃあ奴隷でしょみたいな感じで、支配している王様からすると、奴隷の人は奴隷のままでいてもらった方が楽。だから、この時間の概念が、生まれたっていう表現、って生まれたって言われている、考え方もあります。でも、時間は未来から過去に流れてるって思うとですね、これもできるかも、ワクワクするってなったっていうのが、この後のワークで出てくると思うんですけど、それらを体感していただいたんじゃないかなと思いますよ、と。ですね。で、ワークがちょっとこの後の後かな、出てくるけれども、先に。はい。あと、人を巻き込むっていうのは、まず自分の内側から変わって、そして自分が変わることで、その身の回りの人たちっていうのが、あ、なんか、最近、大月さん変わったんじゃないのっていうふうに、こう、注目してくれるみたいなね。で、大月さん、なんか変わったよね。へえ、何やってんのみたいな感じで、外の人が巻き込まれる。さらに、そこからエネルギーが広がっていくと、その先の人たちに、はい、巻き込まれていくって形になっていくっていうこの考え方ですと。で、一番大事なのは、願望を実現するためには、人を巻き込む。ことで願望が実現されていくってことなんだけれども、まず一番最初に自分が、変わることで、勘違いをすることで、人に影響は及ぼしていくっていう考え方ですと。ですね。川から流れてくる枠ってこの後でしたっけ？もうちょっとね。で、対数の法則。大丈夫です、大丈夫ですよ。時間の流れの話をしていたけれど、川から流れてくるワークのことを言いたかったけど、まだ先だ。OK です。はい、ありがとうございます。あとは、対数の法則というのがあって、成果を出す人っていうのは、確率論的に成果が高いものにベットしていくっていう。この01、02だと、ギャンブル性が強いってことになっちゃうんですよね。
うん、
で、これ、ここで今話しているのは何かって言ったら、戦略パートに今度行っていくって考え方なので、マインドセットとしてまずは持っててください。はい。戦略パートに行ったときに、どのことを行うと精度が高いかというか、成果が出やすいんであろうかっていう仮説を立てていくっていうようなことをしていきます。で、その仮説を立てるときに、一か八かではなくって、こっちの方が明らかに確率高そうだなと。これをやったらうまくいくんでなかろうかっていうものを選んでいくと最短ルートが描きやすくなるから、この対数の法則の話が出ています。ですね。はい。で、マインドセットでお伝えしているこちらは、はい、自分でセルフでコーチングするときにも、はい、あとは、まあ、一般でうちの人とお話しするときとか にも、このマインドセットを持っているとですね、順風満帆になる コーチング、セルフコーチングするときのマインドセットですと。で、100%味方ですよ。目の前の人は無条件に素晴らしい人だ。無限の可能性があるぞ。で、100%やりたいことで動きましょう。ワン、ツー、100%でいきましょうよ。時間は未来から過去へ流れてるよって。ミスしてもいいし、改善していけばいいじゃないですか。でも、他の人にできるなら自分もできる。この考え方を持って、はい、人と接していると、それが当たり前で接してたら、人から何か言われても、なんて言うんでしょうか。あれ、おかしいな。この人、過去の実績がなんとかって言ってるけど、実績は未来側で作ればいいんだから、今気にしなくていいんじゃないの？とか。うん。他にもできてる人がいるんだから、あなたもできますよね。ちょっと事例探していきましょうよ、みたいな。そんな感じで対応することができるようになるっていうのがマインドセットの大事なところです。なので、意識していくと、このマインドセットも入ってきやすいので、ここは意識しておいていただきたいなと思いますよ。はい。で、100%味方っていうのは何が大事かっていうと、Google のプロジェクト、アリストテレスっていうプロジェクトがあったときに、この怒られない、咎められない、批判されないっていう状況が一番生産性がアップしたんだ。うん、なので、 この後、自分でセルフでコーチングするときっていうのも、なんて言うんでしょうか。安心安全は大事なんだけれども、そこから、今までの自分とちょっと違うチャレンジをしていくってことになっていくと思うんですね。今の現状を変えるってことは今と違うことをしていくわけだから。ってなったときに、安心安全な場があるよ、大丈夫だよって土台がある上でチャレンジする。なんだ、足場の悪いチャレンジをする。だけれども、安心安全のだから大丈夫だって思ってるとチャレンジしやすくなるっていうのがあるよと。なので100%味方。さっきさゆりさんもシェアしてくださったけど、僕も今さゆりさんのお話聞いて感じたのが、僕が自分のこと100%信じればいいんだなと 思ったですね。なのでセルフでするときも自分が自分の100%味方でいるは大事だなと本当思います。あ、僕はもうすごい、100%自分で自分の味方だなと思いたいなと。はい。さらにマインドを入れていきたいと思います。はい。あと、目の前の人は、無条件に素晴らしい人が無限の可能性を感じるよって。はい。これは、何か、数値的データがあるわけではないんですよ。うん。なんだけれども、もう無条件に、いや、あんたじゃ無理だろうっていう対応されるよりも、あなたはならできるよっていう、はい、対応された方が、もうなんかできそうって思うわけですよね。うん。なので、誰かが、信じているだけで人っていうのは、挫折しなくなるっていうふうに僕は教わりました。うん。なので、信じ抜いてるっていう人がいてくれるだけで、人っていうのは行動できるよっていうことです。うん。これもまた自分にもね、言ってあげるといいですよね。もう俺は無限の可能性があるぞ。俺はすごいみたいな感じで。はい。あと、仙道さんが言ってるのは、なんだっけ。俺はこんなもんじゃないみたいなね。何かがあった時に、うまくいかなくても、おかしいな、俺はこんなもんじゃないのにって思うって言ってました。はい。私は素晴らしい人だというところです。はい。で、信用と信頼の違いは何かっていうことでしたね。うん、信用っていうのは、過去の積み上げから出てくるものですね。で、信頼っていうのは、無条件に信じてる。この写真の男の子が自転車乗ってますけど、ね、自分が親だとしたら子供に自転車乗るときに、いや、大丈夫だよ。ね。うちの A 君ならできるに決まってんじゃん。うん、これ特に根拠がないわけですよね。うん。A 君ならチャリンコできるよ。乗れる乗れるって。これが信頼ですと。はい。で、ワークその4、勇気づけ習慣化ワークということをしていただきました。これはさっき2人でペアになっていただいて行ったワークです。はい。で、勇気づけは愛機って言うんですけど、愛機の話も出てくるんですけれども、何か人のお話聞いてたり、自分がネガティブになったりとかって時に、このエネルギーとしてはネガティブエネルギーが出てくるんだけど、それをポジティブに変換して返せばいいよって。それで、出てきた時の話題は、あれですね、YouTuber でギャルメイクをしてる人に、その YouTuber でギャルメイクをしてる人のチャンネルの動画に、コメントが書いた。そんなメイクしてると、親が泣くぞっていうコメントを書いたら、そのギャルの人は、この間、なんだっけ、墓参りに行ってきたけど、先祖みんな大喜びだったよって返したみたいな。こういうふうに、ネガで来たものに対して、こう、ポジに返すっていうようなことをしていくと、エネルギーを使わなくて済むようになるよって。真正面から当たったものをそのままポーンって返さなくていいってことですね。こう来たものをこう返す。感じです。はい。で、100%やりたいことで動く。ウォント100%で動くと、156倍の利益率の差が出たっていう研究データが、ここに載ってますよ。はい。確か、ハーバードと、はい、コーチングの研究機関が調べた結果という話でしたね。はい。で、ここでウォント、こっちでしたね。ウォント100%。ウォントとハフトゥーだと、どっちの方がエネルギーが、強いのか。体がどう動くのかっていうことを、オーリングテストだとか、前に倒れたり、後ろに倒れたりとか、あとこうやって腕をこう、押してもらったりみたいなことをしてですね、はい、テストしたっていうのがあります。で、人っていうのはやりたいことは前向きになってしまう。し、やりたくないものは後ろ倒れになったりとか。うん。あと、やりたくないことは、力が入りづらかったりするっていうのを体でも感じていただいたのが、このワーク5でした。はい。 で、時間の流れっていうのは未来から過去に流れてるんだよと、それを感じていただくっていうのはこれですね。なんで、もうこの例が秀逸だと思うんですが、今、朝ですけれども、お昼ご飯っていうのがあったとしたら、今は晩ご飯でいいか。朝の10時で、今日の晩ご飯が来るのは未来だ。で、時間が経過すると、晩ご飯がこうイベントごととしてこう目の前にやってきて、現在。で、時間が過ぎて晩ご飯が終わると、過去に流れて。っていうふうにイメージしていただくと、時間が未来から過去に流れている感覚を感じやすいんじゃないかなという例です。はい。で、みんなも体感していただいて、マスタークラスでも結構ね、やっていただいているかと思うんだけれども、未来にボールを投げて、未来からボールを投げていただいて、それを受け取るっていうワークを、よいしょ、ここでしているっていうのがワーク6ですね。はい。これ自分一人でも やるといいですよ、本当に。で、仙道さんがアートシフトの講義の中で自分一人でやっててって言ってましたね。こう、あ、ナンナさんもね、そういえば先日、打ち合わせしてる時に教えてくださったけど、こう、自分でこういう未来にするって気をもんで、
そう
っ
で
てい
す、そうで
う。
す。トマビチ博士の本に書いてあるのが、気候の本なんですけど、トマビチ博士の。木で、自分のなってるイメージをこう木に練り込んで作って、こう作って、それをこう自分、情報だからって、結局、情報データだから、それを作って、これを自分にこう入れてやるっていうのが、すごいやりやすかった。はい、イメージが来やすい。
で、ね、友部博士もおっしゃってた。ということですけど、このワークしてるときに、仙道さん、このワークって A さん、B さんで1対1でやってるじゃないですか。で、そのワークセッションしてる間に、仙道さんがアートシフトの講義の中で、なんかね、こう、仙道さん一人でこうやって僕らが見てたんだけど、僕見てたんだけど、こうやってなんかこう、弾作ってるんですよ。きっと未来かなんかのイメージだと思うんですよね。で、それを投げると。投げると。だからきっとこの未来にオーダーするみたいな感じだと思うんですよ。投げる。たら未来の川からこう流れてきて、それを受け取って、仙道さん感度が高いって自分で言ってたんですけど、作って投げて流れてきて、うおーって 冗談抜きにこんぐらい驚いてましたね、自分で。何ですか、うお、すげえ未来来たみたいな。ビリビリするって言ってましたよ。はい。なので、このぐらいきっと勘違いしていいんだなと僕は見てて思いました。うん。ちょっと変な意味じゃなくて、そのぐらい自分の、なんですか、やってるものに対しての確信度っていうのを上げていくと入りやすいんだなと思った。なので、ぜひ、本当に入ってる、うわーみたいなのを、自分で、意図的に2倍、3倍にして感じると、さらに入りやすくなっていくなっていうのが僕の最近の感覚かな。で、あと、マスタークラスを通して、人のお話を聞いていればいるほど、体感覚強くなっていくと思うんですよ。なので、体感覚強くなっていくと、こういうワークしていくと入りやすくなるので、意識してもらえればと思いました。はい。で、他の人にできるなら私もできる。これミラーニューロンの話。で、お魚さんが群れで泳いでて、目の前からなんかこう敵が出てきたら、こう迂回するみたいな。その時に、魚が一斉にこの同じ方向に向いて逃げていくっていうのは、先頭の魚が横を向いてから次の魚も向いていくみたいな感じで、これをミラーニューロンって言って、まあ、ミラー、映し鏡ですよね。他の人がやってるから私もやるみたいなのがミラーニューロンだと思ってください。で、これがもう代々魚もそうだし、この間の講義でお伝えしたのは、お猿の赤ちゃんがベーって舌出してたスライド出てたんですけれども、お猿の赤ちゃんでも人間がベーって舌を出してあやしてたら、自分もベーって舌を出すよみたいな真似をするってことです。うん。で、この他の人にできるなら私もできるってことも、他の人をやってることを私も真似したらそれできるんじゃないかってことですね。で、ここも戦略パートとかで後々すごい重要になっていくんですけど、他の人ができるなら私もできるっていうことは、他の人がやってる事例を私が知ればいいだけだっていうような感覚になってきます。うん。はい。なので、他の人ができるなら私もできる。うん。で、っていうのもそうだし、他の人ができてんだったらあなたもできんじゃないのって思うってことですよね。で、未来ニューロンの、ブレーキ解放っていうのは、今まで自分が、他の人をやってるのを見て、自分がどんな、ことができるようになりましたかっていうことを思い出していただくっていうワークをしました。はい。 で、ゴールセルフイメージの設定ということで、また5つあって、この4番目だけ、なんですか、分量が多いので、前回は行わず、今日になってるって状態ですね。はい。で、ゴールとセルフイメージの設定方法の5つっていうのは書いてある5つです。うん、本当にやりたいことであること、1はね。で、人に話す必要はないんだけど、コーチに話すのはいいんだけど、他の人に話す必要はないよ。マスタークラスだったらね、みんな仲間なんで、マスタリーの仲間に話すのは全然大丈夫。100% 味方の環境ですからね。それが一番、本当にやりたいことであること。に、現状の外にあるよって。で、現状の外にあるってことは抽象的でいいんだよってことです。まあ、ここら辺も、すぐに体感ができない場合もあるかと思うんですが、本当、回を追っていくごとになるほどと思っていただけるので、まずこういうもんだと思っていただければと思います。あと、ゴールは複数あって良い。毎日更新していいんだよって。で、4番、今ありたいゴール世界のセルフイメージエフィカシーが臨場感高いこと。これ今日やりますね。で、5番、最低限のバランスが取れていることっていうことです。じゃ、これまた続けていきます。はい。本当にやりたいこと。want to 100% でやりましょうねっていうのはさっきの、マインドセットと同じですね。利益率756倍の結果が出てるんだよって、内側のやりたいことを発生していって、人を巻き込んでいくんだって話につながっていきます。で、人に言ってしまうと、それできないんじゃないのってドリームキラーがやってくることがあるなんて話をしたかと思いますと。で、マスタリーのメンバーに言うのは 100% 味方、あなたは無限の可能性を秘めてるっていう土台でみんな一緒にいるので、お話しいただいて大丈夫です。うん。で、もう一個大事なのが、コミットしたら行動しやすくなる人はコミットをウォントゥーでやってるのでコミットして大丈夫ですから。僕はパブリックコミットメントって言って人前でコミットした方が目立つので注目を浴びるのでコミットした方が好きっていうちょっとド M 感のあるコミットの仕方が好きなんですね。うん、昨日も仙道さんのアートシフトの講義でですね、はい、大月さんはド M ですねと言われたので。みんなの前でコミットしてきたんですけど、そう、コミットすることが悪いんじゃないんです。コミットをウォントゥーでやってるって自覚してんだったらコミットしていいですからね。それとあと、人に話しちゃいけないわけじゃなくって、人に話したときに、例えばドリームキラーが来たらどう対応するかっていう想定外を想定内に自分が収められてるんだとしたら、動じないから。それはもうドリームキラーじゃなくなるので。なので、人に話しちゃいけないってわけでもないし、コミットしちゃいけないってわけでもないんですよ。その後に自分がどう対応できるかっていうのを自覚できてるのは、それは want to になっていくよってことですね。まあ、ここ、have to と want to が難しいところではありますと。はい。で、ここ、want to 100% ということなんだけれども、ですね。未来の want to に向けて何かを行っていくと、今までの自分だと、この、なんだろう、have to 感。いや、なんかやらされてる感か。みたいなものを感じてできなかったものも want to になっていくっていう話です。これ何かっていうと、仙道さんが自分の事例で言われてたのが、一番最初は、ブログを書くのはアフィリエイトをするためにブログを書きたいって。化粧品とか好きじゃないのに化粧品のアフィリエイトするからブログの記事を書こうとしたんだよってことがあったって言ってたんですね。でもその時は、一記事も書けなかったって一応表現されてます。本当に書かなかったのか分かんないんだけど。うん、でも、ゴールが、自分の好きな、天童さんのね、自分の好きな、ビジネス書の隣によく置いてあるやつ、自己啓発。自分の好きな自己啓発のことを書いて、ブログ記事が読まれて、で、それがコーチングの仕事につながっていくんだったらすげえ楽しいな、と思っていたら、1年で200記事書けたって言ってた。なので、ブログを書くっていうことだけを見たら、ハフトゥーというか、その、やる行動だけを見ると、同じことで、最初ブログを書くってだけを見たら、ハフトゥーだったんだけれども、ゴールとして、こういう世界にしたいな。自分が、コーチングを、こう、人に提供できるようになりたいなっていうゴールがあるって考えたら、ブログ記事を200記事書けるようになったっていうような話。なので、物事、タスク自体がハフトゥー、ウォントゥーではないんだよってことですよね。あとは修学旅行に行く、子供たちが早起き普段は苦手だけど修学旅行だから早起きしてるの楽しいみたいな感じですよね。だからウォントゥーに見えて、あ、じゃあハフトゥーに見えてウォントゥーのものっていうのはあるんだってことでした。はい。 あと死ぬ前に後悔するリストというので、このゾウの背中という動画を見ていただいたかと思います。はい。これ見ると泣いちゃうんでね。見たい反面、ちょっと見ると泣いちゃうんですよ、僕は。というところです。で、現状の外にあること。ですね、ゴール設定、条件その現状の外にあること。で、これゴールが外にあることっていうのは、要は、エネルギーで見ると遠くにあることってことなんですけど、遠くにあるとなんでそっちの方が、エネルギーが高いのかっていうことは、ここの E イコール MC 以上という話が出てきましたが、はい。ボールを2つ持っていて、片やソフト、違う、距離の話だから、ボールを1つ持っていて、マンションの2階からボールを落とすのと、3階から落とすんだとしたら、どっちの方が破壊力があるか、まあ、破壊力があるかとか、エネルギーが高いかかなっていうのは、2階と3階だと、3階から下ろした方が、その分、ボールがこう勢いづいて落ちていくので、3階から下ろした方がエネルギーが高いよねっていう話ですね。っていうのと同じで、自分のやりたいことっていうのも遠くにある方がエネルギーが高くなるんだって話をしました。はい。あと、ボールの重さ、そのやりたいことの、この解像度ですよね、質量。っていうのも、重たいものと軽いものを同じところから落としたら、どっちの方がエネルギーが高いかって言ったら、ソフトボールとボーリングの球を落とすんだとしたら、ボーリングの球の方が、こう、エネルギー高いっていうような表現をしたのがここでした。はい。で、現状の外の定義っていうのは、今の私のまま未来が来るんだとしたらこうなってるよねっていうのが現状の、現状内、未来ですね。自分が入った会社で社長になるっていうのは正直現状の未来ですよって。でも自分の入った会社の隣の会社の社長になるっていうのは現状の外なので、こういうのを現状の外って言います。あと、現状の外はイメージができなくていいですっていう話でした。これ、イメージできなくていいっていうのも何なのかちょっと後で伝えますからね。はい。ですね。で、ゴールは複数あってよい、毎日更新していいよっていうのもどうしてなのかっていうのはちょっと後でホワイトボードで図にします。で、複数あることでですね、いろいろな角度で物事が見えて、盲点と呼ばれるスコトーマの部分も複数、ゴールがあること。で、見えなかったところは見えるようになるっていうところです。はい。で、人生のは、最低限のバランスが取れてることっていうのは、この8バランスってことをしました。どうしてもビジネスしてるとビジネスだとかお金のところ領域だけ上がればいいっていう感覚になってきたりもしやすいんですけれども、はい。それだけ上がっていくとですね、ちょっと人間関係だとか健康状態が良くなくなっちゃうみたいなことがあるので、はい。バランスよくやっていくことが大事ですっていうところです。で、一時的にバランスを崩すのはいいって友部知博士も言ってるって言ってましたね。で、ちなみにこの方は推薦図書できっと読んでいただければって話になっていくんですが、ちょっと僕の画面が小さいから、あれだけど、オーセンティックコーチングっていうこれ、あれ、後で、この本、おすすめですよっていうことでお伝えします。はい。で、バランスの枠っていうのを動画でもお伝えして、ね、見ていただけているか、体感していただけているか、ここから体感いただくかによるかと思うんですけど、はい。バランスを良くしていきながら、未来を上げていくみたいなワークをしていったっていうのがここまででした。というところで、29ページまでが、前回の1回目、2回目までの話、プラススピード学習でしたね。はい。お疲れ様です、皆様。なんとなく思い出していただきましたが、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。そんなありがとうございます。嬉しいです。はい。で、これを、結局、一つにまとめるとっていうのが、ちょっとホワイトボードで書いていくので、ちょっと待ってくださいね。で、この図、もう、あの図だなって思うのしか書かないんでね。知っていると思う図を書くんだけど、ですね。いきます。ちょっと待ってね。で、僕がピンになればいいよと思うので、ピン。そうすると僕がこれ真ん中になるのかな。はい。僕が真ん
なって
中で
ない
見
で
えて
す、
ます。
私
なってない。
の画面が。
私はなっ
みん
て
な
ない。
さんがこう。
OK。じゃあ、これか？スポットライト？ちょっと待って。いやん。ちょっと待ってくださいよ。ピンさせてじゃん。ピーカー。
え、どうだろう、
これ、
みん
これ、
な、
これ、これ、これ、これ。
どうなの、どうですか、皆さん、待ってますか、大月さん。
僕が見えますね。
大丈夫
ごめんなさい、ごめんなさい。で、今、めちゃめちゃずっと話をさせていただいた復習なんですけど、結局この図に集約されると。これをイメージしてくださいと。で、ですね、抽象度の具体的抽象的っていう話があるのと、Google マップを見たことがあるとわかると思うんですけど、要は Google マップって、僕神奈川県民なんで、神奈川県だったら神奈川県の付近が出てくるじゃないですか、最初。で、横浜市だったら横浜市がクローズアップされて、横浜市何区、何町っていう風になって見てくるわけですよね。こう、Google マップって。この神奈川県の時っていうのは抽象度が高いんですよ。で、神奈川県横浜市具体的になった。何区具体的になった。何町何番地ってどんどん具体的になっていって、自分地が現れていく。って感じですと。で、今お伝えしたことが、この図に集約されるっていうのは、実はこれ抽象的に言うとこれになるんだよってことです。これを説明するために、今、スピル学習してたと。言ったから。と、あと、もうどの、回に行っても、最終的にはここに落ち着いて、これさえ思い出せば大丈夫って、仙道さん言ってた。ので、これだけは認識しといてくださいと。まず、今、未来。ちょっと字が綺麗だからね。あれだな、ゴール。はい。こんな感じ。ちょっと待ってね。行きましょう。よっ。今から、このまんま未来になっていくと、今入った会社の社長になるは現状の未来なんだよ。これが現状。ですね。このまんまの現状のまま突き進んでいくと、そういう未来が起きてもおかしくないよねっていうのが、今の会社の社長になるっていう例え。でも、隣の会社の社長になるっていうことは、一回辞めてるはずだから、ここから外れるわけですよね。次元が変わっていく、みたいな感じ。うん、で、じゃあ5次元のゴールって何かって言ったら、この、今までの未来とは違う、自分とは、今までとは別人の自分になるよっていうのが、この5次元のゴールだと思ってください。で、このゴールっていうのが遠ければ遠いほどエネルギーが湧く。っていう話。で、ただ、遠いと見づらくなっちゃう。ですよ。だから抽象的になるって言われる。じゃあ抽象的になるゴールをどうしたら具体的になっていくかっていうと、エイトバランスのワークをやっていただいて、5年以内、3年以内、6ヶ月以内、3ヶ月、1ヶ月っていうふうに落とし込みしてもらったと思うんですけど、これが5年以内、3年以内、ちょっと鏡対象、半年以内、3ヶ月以内、みたいに、どんどん直近になっていくと、3ヶ月以内これやっといた方がいいんじゃねえかみたいな具体的になっていくじゃないですか。うん。みたいに、こっち側に下ろせば下ろすほどですね、今度明確になって具体化されていくんですよ。で、ここの一段がストーリーとして、よいしょ。例えば僕は、100万人ぐらいの人の前で話をしてて、みんなが僕が話すと喜ぶと思うんだよね。すごい先の5次元ゴールは。もういや、僕がこう、なんていうんですか、こうやってやるだけでみんながうわーってなるみたいな。なんかちょっとアイドル気味だからいいな。そういうのいいな。って思うんだけど、ってなった時に、じゃあそうなるために何してんのかなって、ここら辺で僕が好きな人とかこととかものとか学んだことを広めるのがすげえ楽しいんですよ。うわ、これいいよ、一緒にやろうよみたいな。この人すげえよってやるのが好きなんですね。ってなった時に、あ、だったらそういうのって広めてるよねって。ね、このマスタリー、マートシフトを広めさせていただいてるって話だから、僕の未来につながってるわけですよね。で、こういうのいいよ、楽しいよっつってみんなに、こう、100万人ぐらいの人にこうやってわーってやって、みんながわーって喜んでる未来は、これいいよって言ってるわけですよ。結果としてね。それが、100万人の規模に影響を及ぼしてる。ってなって言ったときに、こう、遡っていくと、僕好きなこととか物とか、あと人とかをシェアしてるの好きなんだなって思ったとしてですよ。そしたら、あ、じゃあクライアントさんのことを紹介したいから、一緒に対談させてもらおうとか、うん。っていうようなことをしてったらいいんじゃないかな。この未来につながるよな。俺、じゃあこの一歩目、じゃ誰かに、ちょっと一緒に対談してもらえませんかっていうタスクとして、お声かけするタスクを行ってった。って言ったら、ここのタスクがここにつながっていくじゃん、みたいな。未来から 現在に向けてやることを明確にしていくことによって、こう、団子みたいなのがこうできてくる。ゴールは複数あってもよい。で、初めのタスクっていうものを設定していって、あれ、これ考えたらこれ全部繋がってんじゃないってストーリーができてるみたいな。そうすると、最初はここだけぼんやりしてた抽象的なゴールっていうのが全部ひっくるめて、私のゴールまでの道筋ってなると、なんつうんだろう。その道のり歩む感じするわ、みたいな状態になるよっていうのはこの図ですね。で、今日は、ですね、こっち側に過去っていうものがあるんだけど、コーチングというよりはカウンセリング領域って仙道さんおっしゃってたんですが、はい。自己肯定感を癒すときにどうしても過去に引っ張られちゃうことはあると。ってなったときに、この過去が実は、この未来と関係ないんですよっていうことがわかるワークを、はい、行いますので、はい、最後の方に楽しみにしててください。ですね。で、あと、最後の方のワークはですね、ぜひですね、僕と一緒にセッションする形でワークをさせていただきたいなと思うこともあるので、うん、ちょっと私、やってもいいかもと。動画で映ってもいいかもという場合は、ちょっと準備しておいてください。いいと思うんで、ワーク自体。やった方が というところでしたね。というところです。一通りお伝えさせていただきました。あとね、いろいろあるんですけど、このゴールに向かっていく間に、さっき言った、ハフトゥーだと思ったものが、ウォントゥーに変わっていくとかってことがあったりするのと、あとですね、それやるの私できんの？っていう不安なものになってたりしますと。で、一時的に不安になるっていうのは、それ正解です。それやんなきゃいけないの？みたいな。昨日僕、仙道さんに戦略の部分のコンサルティングのですね、見本として前に出してやってもらったんですよ。ね、すごい勢いでですね、詰め寄られまして。嘘、冗談よ。詰め寄られてないからね。僕が望んで詰め寄ってもらったんでね。本当はね。そんで、出てきたところの一つが、じゃあ、3ヶ月以内にメルマガ読者さん400人ぐらい集めたらいいんですかねって、仙道さんに言われまして コミットしますみたいな感じでちょっと言ってきたんですよ。もう、そういうふうに一時的に不安になっていい。っていう状態。僕はそれは好き好んで不安になるんだけどね。僕の事例は若干、人数が多いかもしれない。けど、うん、そうそうそう。なんですよ。だったら体験セッションをこんぐらいの人数やったらいいんじゃないですか？とかっていう感じでね。はい。戦略パートになるとですね。はい。出てくるものがありますと。で、一時的に不安になっていいんだよっていうのは、ここの土台、ここからこの絵をですね、こう、イメージ的にね、100%味方だよ。あなたはすごいんだよっていう土台を作って、ここを安定させてあげるの。この現状って意味じゃない。この絵の中のことをだよ。絵の中のことを安定させてあげて、ここをでも不安定でガタガタしてる動きがあったとしても大丈夫だよ。あんたは大丈夫だよっていうのをさせるっていうのが100%味方で、目の前のあなたは無限の可能性を持ってますっていう意味ですね。仙道さんが言ってたのが、親が、子供を公園に連れて行って、親の目があって安心だよって。お前は好きなだけアスレチックで遊んでこいっつって。っていうのが、この100%味方なんだけど、ちょっと冒険をしちゃうみたいな感覚だと思ってくださいって言ってましたね。はい。ですと。で、あと、このゴールっていうのは、自分の自我、エゴのゴールでいいのか、それとも、なんていうんですか、すごい社会貢献してるゴールがいいのか、どっちが大事なの？なんて質問も出るということなんですけど、どっちも大事ですって。で、自我を入れなきゃ、自我を入れちゃいけないってことはないって。自分のエゴを入れちゃいけないってことはないって。で、この間もお伝えしたかもしれないんですけど、自我がないっていうのは悟った状態になっちゃって、悟った人ってご飯食べなかったりするんですよ。たまたま見てたら、YouTube で見てたら、本当にですね、生き仏のミイラになるっていう修行をするっていうのが最終段階であるみたいで、はい。6年間何も食べないで、山の木とかの皮をこう食べて、で、それ食べると内臓が腐らないからそれ食べるんですって。人間らしいんだけど。で、最後は、小さい、洞窟みたいなところに入って、念仏唱えながら、そう、い、うん、人生全うされるっていうような修行の仕方があるって言ったんだけど、悟り切っちゃうとそっちまで行っちゃうので。そうじゃなくて僕らは、 ビジネスもしながら、ね、売り上げも上げながら、家族と楽しみながらっていうことをしながら、うん、あの自我のゴールを持って、かつ、80億人の人が喜ぶゴールとくっつくところを探すみたいな感じです。で、ビジネスするときは、それをコンセプトにするって、仙道さん言ってた。多くの人も喜ぶし、自分の自我も満たせるところのところをこう見つけることで、そっち行きてってなるっていうのがコンセプトの作ることだって言ってましたね。はい。それが仙道塾でやってるって言ってました。はい。ですですと。で、あとは死ぬ前に後悔するリストっていうのがあって、そこだと、でも実はそれやると自我が出てこないというか、うん。もっとこういうことを家族とやりたかったな、みたいな。自分も含まれた、なんていうんですか。人を含んでいる状態。その、自分の欲みたいなのっていうのは実は出づらいっていうのもあります。死ぬ前を考えると。で、エイトバランスっていう、のを見たところで、仕事とお金を分けてゴールを設定するといいよっていうような話をさせていただいたんじゃないかなとは思うんだけれども、
うん、
仕事の成功がお金の成功になると苦しいよって言ってました。うん。で、仕事っていうのは世の中に機能を提供するもので、お金を稼ぐものではないですって。本来の考え方としては。うん。だから、なんていうのかな。仙道さんの場合は、自分が好きな自己啓発を発信していって、コーチングできるようになって、楽しくなってビジネスになったみたいな流れだったって言ったので、ちょっとね、それはビジネスになって仕事でお金もらってるじゃんって話なんだけど、
うん、
なんていうのかな、仕事とお金は切り分けて考えていいというところなんですよ。なので、自分の好きなことからスタートしてビジネスにしていったら、まあ楽しくお金稼げるしっていう状態ですね。うん、はい。で、あと、飛行機で人が倒れたとして、ね、そこに先生が乗ってたとしたら、ね、飛行機で人が倒れました。この中に先生いませんかっていう話があったときに、その先生が、いや、私、ドクターだけど、お金払ってくれないと見ませんよってことはないわけじゃないですか。あ、旦那さん大丈夫ですか、なんかあったら言ってくださいね。
いや、先生って言ったんで、お医者さんですよねって言おうと思って、でもお医者さんって出てきたんで大丈夫か。
大丈夫でした。ドクターがいて、お金払ってくれないと見ませんよってことはないじゃないですかと。で、なんだ。その、仕事イコールお金をもらうものだっていうふうに思ってると、ね、資格締めに捉えてしまうと、ドクターがそこはお金もらわないと見ませんって話になっちゃうよってことですよってこと。うん、で、あと仕事だとか、あとお金でやりたいことがもし出てこないってなった時っていうのは、趣味を聞くといいって言ってました。うん、で、ですね、趣味の概念は誰にも役に立たないんだけれども、自分が熱中しちゃうものって感じかな。で、これなんでかっていうと、趣味で何が好きかって聞いていくと、自分が情熱を注げるところがどこなのかっていうのが見えてくるんですよ。
うん、
で、その自分の情熱が注げるものが何なのかっていうのを感覚を感じたら、それを転化して仕事とかに活かしやすくなってくる感覚なんですね。
うん。
で、陸に初めて魚が上がったときに、その魚はね、いや、じゃあこっからの魚業界全体のために私が仕事として陸に上がりましょうって思って上がってるわけじゃないじゃないですか。魚が陸に上がったのは、ちょっと行ってみたいなって思った一匹目が上がったから、好奇心で上がってるわけなので、で、そこから物事発展してったよってことです。うん。なので、その自分の好奇心が湧くものっていうのは大事だってことを言いたかったです。止められても何が何でもやりたいっていうものですね。で、自分の何が何でもやりたいものが見えないもの時っていうのは趣味を見つけるといいです。で、そうすると趣味が転じて仕事になっていく。さっきの仙道さんみたいな事例がありますよって。だから稼がなきゃだと仕事も趣味もできなくなっちゃうけれども、これやりたいことなんだよっていうことで、ウォントゥーがそれがビジネスになっていくみたいな感じですね。はい。というところでスピード学習させていただきましたが、長々とお話聞いていただきましてありがとうございます。じゃあ、南野さん、今お伝えさせていただいたことで、まあ、再度ね、みんなで見たかと思うんですけれども、気づき発見、うん、スコトーマンになってて前回は感じられなかったけど、今回こんなこと感じたよなんてこともあるかもしれないので、また、今、10名様いらっしゃるで大丈夫でしたっけ、南野さん。大丈夫？
はい。
そしたら、はい、OK です。
10名。
4人、3人、3人で。うん、
はい。で、3つのルームで。
1分。そうですね。3つルーム作っていただいて、1人1分。
6分。はい。1分。
1分。 ずつシェアして合計6分。したら、ここに戻ってくるよって感じでシェアしていただけたらと思います。はい、よろしいです
準備でき
か？
てます。
はい、じゃあ、いってらっしゃいませで。よろしくお願いいたします。はい、お帰りなさいませ。よかった。みんなの顔がニコニコでよかったもん。本当、ありがとうございます。はい。というわけで、スピード学習させていただいて、1日目、2日目の復習していただいたかなと思いますので、まあ、みんなシェアしていただいたというところなんですけど、ちょっと1回ですね、まあ、お時間も長くなってきたので、まず10分休憩いただいて、今10時40分なので、51分まで、ちょっと端数があるけど、51分まで休憩。で、開けたら、スピード学習を通してのシェアをしてくれる人がいるといいなと思ってますので、先にね、そういう、なんですか。まあ、心を整えておいてもらおうと思って。はい。まあ、まずは休憩しましょうかね。はい。じゃあ、10分間休憩、51分になったら再開ということでと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、します。
はい。ありがとうございます。お帰りなさいませ。じゃあ、拍手再開ということでお願いいたしますよ。さあ、午前中の後半戦でございますので、ここから後半が終える。ただご飯食べましょう。ちょっと、一緒に、学びを深めさせていただければと思います。さあ、スピード学習させていただいた中で、また気づき発見とか何かあってシェアしていいかなって思われる方がいらしたら、ぜひですね、シェアしていただけたらと思いますが、いかがでしょうか？いいんですよ。いやーもう、ゆりさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
先ほど4人で話したお話の中で感じたんですけど、さとみさんとやこさんととこさんと一緒にお話お聞きしたんですけれども、大月さんのお話の中でやりたいことが出てこないときは趣味を聞いて、その趣味をやれば趣味が高じて、そのうちビジネスにもなるっていうお話聞いて、で、それの話と、あと、さとみさん、やこさん、とこさんのお話の中で、例えば、エイトバランスの、やってて、それが、それだけじゃなくて、結局は、一つ段階上がると、全部が良くなるみたいな話。あと、本当にやりたいことをやってれば、他も引き上げられるっていうのが、それと同じだなって感じました。以上です。ちょっとおかしいけど。
いや、おかしくない。大丈夫。いいです。ありがとうございます。エイトバランスのワークしていただいたときに、本当ね、ゆりさんでおっしゃってくださったことをね、ゆりさん以外の方もおっしゃってくださってた感覚があって、そう、実はバランスよく引き上げると他のところも連動して上がったりするんですよね。っていうのが大事ですね。あとはなんだ？今伝えたいことは、そう、バランスよくやるの大事よっていうところでしたね。すいませんね。変な動きしてて。はい。ありがとうございます。じゃあ、他どなたか、シェアありますか？お、やっぱさ、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、やこさんのミュートを解除していただきながら。
あ、すいません。ずっとこうね、通して聞いてくることができると、なおさらなんか、こう入ってくるなっていう、つながってくるなっていう感覚がまずあったのと、あと、分けて考えるっていう、ことかな？それも、エイトワークバランスで、必ずやりたいことと、そのしなければいけ、ハウトゥーと、ウォントゥーって分かれると思うので、だから、なんだろう、全部を今、バランスよく上がっていくといいよねって、やるといいよねっていうのことなんですけど、自然とそのウォントゥーの方を一生懸命こうやっていると、ハウトゥーだったものまで、 なんか連動してこう上がってくるんだなっていう感覚になってて、だから分けて考えていいんだよって。もしビジネスとか仕事とかっていうのと、例えばお金とか経済みたいなのが一緒だと、必ずワントゥーにはなっていかない部分もあるかもしれないので、だからこう8つに分かれているのかなとかって、その意味がそういうことなのかなとかって思って、なのでそれが趣味みたいなものであっても、8つに分かれていたその中のパートであっても、自分がこれやりたいよ、伸ばしたいよって思ったものをやっていくと、自然と他のものもなんかバランスが取れてきて、それをにコミットしてやってたわけじゃないのに上がってってくれるっていう嬉しい、なんか奇跡が起きてくるのかなっていうふうに、思いました。ありがとうござい
おお、
ま
ありがとうございます、やこさん。なるほど。今、やこさんがおっしゃってくださったこと、確かに僕も今すげえ体感で感じておりますよ。言語化が追いついてなくてごめんなさいですけど。なんだよね、とかなってんだよ。そうなんですよ。そうなんですよ。そうとしか言えないんだけど。あ、ちなみに本当に、エイトバランスっていう意味では、僕の趣味の中で一つ旅行とかっていうのがあるんですね。で、まあ、2022年、2023年は結構旅行に行ってたのかなと思いますと。まあ、それは、教わってた方、ね、ご存知の方は、ご存知の方が旅行に行くといいよっていうのが分かりましたって言ったわけですよ。さて、で、旅行に行っているっていう様を見ていただくと、今度は旅行してるお月いいなっていうふうに思っていただけるってタイミングがめっちゃ増えたっていうのがあります。で、なんですか、結局それが、旅行に行くと何が大事かって言ったら、移動距離を伸びて、それだけ体感できるっていう、この今回のアートシフトの話にも僕すごいつながっているんですけど、移動距離が長いって、それだけエネルギー量が大きいんですよ。知識量も多くなるので。北海道に行こうと思ったら、北海道に行くために、羽田から北海道行くのに何もあれしたらいいんだろうとか、準備したらいいんだろうとか、で、じゃあ北海道着いて、旭川空港着いたらどっからどうやって行くんだろうみたいなね、ことを考えるわけですよ。そうすると、それだけ新しい知識を増やしていくってことをしました。移動距離が長くなれば長くなるほど知識が増えるはずなんですよ。さて、っていうようなことをしていくっていうのが、アートシフトに連動してるなと思ったのがもう一個と、あと、やこさんとゆりさんがおっしゃってくださったように、その趣味の領域を伸ばすことで、それが結果、大月さんのビジネスの一部になってるんですよね。その旅行に行けるってビジネスやったからだよ、みたいな。そう。とか、ね、じゃあ旅行先に行って、ちょっと奮発して、いくら丼食べました、みたいな。そうすると、いくらでも美味しそうってなったりするじゃないですか。あ、それいいなって、あ、じゃあビジネス一緒にやりましょうよみたいな感じで連動していったりするなっていうのを、そのゆりさんとやこさんのお話聞いてて、バランスが大事なんですってこうやってたのは、そういうことあったなっていうのを思い出してたコーヒーでしたというところです。はい。ですね。